皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ、遠藤仁です。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週はリレーフォーライフ京都実行委員会実行委員長の桜井優子さんにお越しいただきました。桜井さん、よろしくお願いします。
桜井と申します。よろしくお願いいたします。
さあ、桜井さん、この、はい、まず、お伺いするのはこのリレーフォーライフ、
はい、
これはどういったこのイベントというか団体なんでしょうか。
はい、がん患者さん支援、それから、がんの啓発を、主に日本柱にしている、24時間チャリティーイベントになります。
がんの啓発を行っているこの24時間丸々1日行うイベントなんですか。
はい、はい、そうです。がん患者さんは24時間がんと戦っている。だから私たちも24時間一緒に戦いましょう、辛い夜を一緒に越えていますよという、そういうメッセージが込められています。
これはリレーフォーライフというのは、これ一つのイベントの名前で、実行しているこの主催の団体というのはどういったところなんですか。
はい、リレーフォーライフ自体は、アメリカ対がん協会からのワンブランドの、イベントなんですけれども、日本では日本対がん協会、それと各地の実行委員会のボランティアが、主催になってしております。
日本対がん、ついのがん、はいの、協会が行っているという、そういったこのリレーフォーライフなんですけれども、これはそもそも、先ほどアメリカというお話があったんですが、これいつからこのリレーフォーライフというのはあるんでしょうか。
はい、1985年なんですけれども、アメリカの、一人の、主要外科医が、グラウンドを一周走るごとに25セント寄付を募るというやり方で、がん患者さんのためのその寄付を募っていったのが始まりです。
はい、そしてこのイベントが日本に来たのはいつなんでしょう。
はい、日本では、2006年、に初めてつくば市の方で、リレーフォーライフのプレということで、24時間ではなかったんですけども開催をさせていただいたのが始まりです。
そして、このイベントが全国各地で行われているということなんですが、はい、京都ではこれいつから始まってるんですか。
はい、京都では昨年、亀岡市で、初開催をさせていただきました。今年で、2年目のイベントになります。
はい、ちなみにこの時間ですが、このリレーフォーライフ2012のこの京都は、いつ今年はあるんでしょうか。
はい、今年は9月の15日から16日、同日にかけて、梅小路公園の方で開催させていただきます。
今年は9月の15日と16日この12時から翌12時まで行われるということなんです。
はい、
さあ、桜井さん、このリレーフォーライフなんですけれども、はい、桜井さん自身はこれはどのようなきっかけでこの京都実行委員会実行委員長というこの肩書きというか、このどういった接点があったんでしょう。
はい、私自身が2010年の4月に、乳がんの告知を受けました。で、その後8ヶ月ほどこうがん患者としてどう生きていけばいいのか、非常に模索をしておりまして、でその中で出会ったのがリレーフォーライフという、イベントでした。はい、
このがんを患ってその時っていうのは、その日本の現在の状況でいくと、このがん患者の方って今どういった現状なんですか。
そうですね、まず社会的役割というものが少なからずなくしていきます。で、それは例えば仕事であったり、それから家庭においてはその薬の副作用で、子どもの弁当が作れなかったりとか、こう今まで昨日まで何でもなくできてたことがいきなりできなくなる、そういう面はあるかなと思います。
その一方でこの周囲というか社会的このサポートというのはどういった状況なんでしょうかね。
そうですね、社会的サポートは例えば患者会であったりとか、こういろんなものはあると思うんですけども、患者自身が外へ 向かうっていうのか、うん、SOS を自分は実は出してるんだよって、自分はものすごく今孤独なんだっていうのがわからないことには、SOS も出しませんし、うん、いろんなそのサポートがあったとしても心にも目にも届かないっていうのが現状だと思いますね。
うん、まあ、その中でこの一つそのがんにその気持ち的に負けてしまうっていうところも、もしかするとこの孤独感から発生するかもしれませんよね。
そうですね、ステージに関わらずがんの告知を受けましたら、まあ、必ずこう死というものが身近に感じられますし、死を身近に感じながら生きるということは、やはり今までとはちょっと違うその強さを持たないとしんどい面がありますね。
そこで僕の手元にこのリレーフォーライフの一つのパンフレットがあるんですが、はい、その中にこのがんに負けない、まあ、社会を作る一方でこの街づくりの原点というのが、それがリレーフォーライフということが書かれているんですが、まあ、そういった側面でこのがんの人たち、がん患者の方を応援しようという、そういったものなんですよね。
はい、そうですね、本当にリレーフォーライフはコミュニティ作りの一つになればと思っております。と言いますのも、がん患者本人もこう外に向かって自分はがんですと大きな声でなかなか言えない感じがあります。それとがん患者以上に苦しい思いをしてくれているのがやはり周りの家族とか、いますよね。じゃあその患者さんとかご家族が地域の中で孤立しない、支えてもらえる、そういう街づくり、がんに負けない社会というのは、そういう小さな家庭単位から、それから大きな意味も込めて大切だと思います。
うん、今この現状として日本の中で亡くなるこの原因としてがんはまだまだ多いですよね。
はい、
その中でちょっと前ではそのがんはもうイコールも助からないっていうものがあって、そして医療の発達によって徐々にこのがんは助かる病気だ、早期発見をすればというのがあると思うんですが、はい、まだまだそういったこのがんイコールも治らない病気っていう偏見というのもまだあるんですかね。
そうですね、偏見というよりもおそらくこれはね、テレビとかドラマとかで、必ずがん患者というのは最後にありがとうと言いながら亡くなっていくというシチュエーションが多いですよね。でやはりそれは知らず知らずの間にみんなの中でがんイコール死というイメージになっているような気がいたします。
はい、その中でやっぱりこのちゃんとしたその病気を知る、そしてがん患者以外の方でも、はい、まあ、将来そういったリスクもありますよね。はい、それを周知するってことはやっぱり重要なことですよね。
大切なことですね。がんは今ではその本当にオーダーメイドで治療をなされていて、それから早期発見をすれば本当に多くの方が完治する病気になりつつあるということを、分かっていただくというのは非常に大切なことだと思います。
さあ、そんな中で、9月の15日から16日、リレーフォーライフ2012 in 京都が開かれます。このイベント自体、この9月の15から16、これどういったことを具体的にされるんでしょうか。
はい、そうですね、まずスタートっていうのはがん患者だけで歩きます。でその時私たちは大きなフラッグっていうところ、フラッグに手形を押してるんですね。
うんうん、
でその手形を押したフラッグをみんなで持って、私たちがん患者は、今日も前向きにこの会場に来れました、今まで支えてくださってありがとうございますという意味を込めて、スタートをがん患者だけで歩きまして、
うん、
あと、まあ、会場の方ではいろんなブースがありまして、がんのことを楽しく学べる工夫が、されています。
はい、
はい、
そして、歩いて、そしてお知らせをする、このイベントとして何か約束事とかはあるんですか。
はい、一応これ世界でこのリレーフォーライフっていうのはワンブランドでされてるんですけども、6つのお約束事があります。
はい、
でそれは例えばその開会式をしましょう、24時間必ず夜を超えてくださいということであったりで、喫煙、タバコは吸わないで、この会場では吸わないでおきましょうとか、そういうお約束事が6つほどあります。
うん、はい、そしてこの一般の方ももちろん 参加をすることも可能なんですか？
はい、というよりもこれは一般の方に来ていただきたいイベントですね。
その中で、そして去年京都で初めて亀岡市で行われたこの、リレーフォーライフイン京都なんですが、去年はどういった感じでしたか？
はい、そうですね、去年はとんでもない大雨だったんですけれども、ただ山の中のキャンプ場でしたので、大雨警報が出ているという情報を例えば携帯とかから取ることができなかって、で、はい、開催しようかどうしようかと悩みながらもやってしまいましたみたいな、
うん、はい、これは皆さんにとって、まあ、一つ試練を超えた一つのイベントですね、は
い、
これは、は
い、去年ご参加いただいた皆様、雨の中ありがとうございました。
まあ、その情熱というか、その皆さん その強い気持ちというのは、この参加された方、そして来られた方に関しても伝わったと思うんですが、この当日どれぐらいの方が来られたんですか？
はい、受付を通ってくださった人数は、489名だったかな、だと思います。ただ、まあ、受付通らずに少しちょこっとご近所の方とか見に来られた方を入れますと、まあ、2日間で800人ぐらいだったと思います。
うん、そしてその中でも募金寄付のご案内があったりという、そういったイベントなんですが、今年は全国、北海道から沖縄までこれ行われているんですね。
はい、
これはこの全国でする意味というのは？
はい、そうですね、全国でする意味っていうのが、それぞれ の地域のコミュニティを作っていくということを考えれば、まあ、全国にたくさん立ち上がってもらいたいイベントですし、それからがん患者さんによれば近くなら行ける、でも遠くなら行けない、そういう方もいらっしゃると思います。はい、
先ほどからこの近畿の中で京都だけをご紹介していますが、この京都以外でも開かれているんですよね？
はい、そうですね、近畿は、今年は兵庫県の芦屋、それから大阪、それから兵庫県の同じく田島、それと京都ですね。はい、
この4カ所で行われるということです。ちなみに大阪では貝塚の錦の浜で9月の22から23、そして兵庫県の芦屋市では芦屋西運動場が9月の8日から9日にかけて、
はい、
兵庫県立田島ドームでは9月16日から17日にかけて行われます。その他北海道から沖縄まで、8月、9月、10月と、全各地でイベントが行われるということです。では、9月15日と16日がこの京都で行われます。それに対してのこの桜井さんの意気込み、お願いします。
はい、意気込みというか、本当にみんなでがんを考えて、がんと向き合って生きていければいいなって思います。はい、
まあ我々この話している私も、そしてラジオ機の皆さんも、今後リスクとしてがんにかかる可能性は誰しもあることですから、はい、それについて、まあ、父親、母親、そして子供に関してもあるかもしれません。その中でこのがんを正しく理解するって頭の上で分かっていても、なかなか本当の生の意見って身近で聞くことはないですよね。はい、その中でこのリレーフォーライフに実際に参加することによって、がんを改めて勉強できる機会でもあるかもしれませんね。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、改めて9月の15日正午から9月16日日曜日の正午まで、会場は京都市梅小路公園芝生広場と緑の館で行われます。当日9月15日京都タワーでは、夜明けの紫色、この紫色にライトアップされるということです。ぜひ皆さんお越しください。今日は桜井優子さんにお話を伺いしました。
ありがとうございました。